アモス3章1節から5章17節、主、ヤハウェ、を求めて生きよ。2013年4月21日、しばしば、私たちは、災いにあったとき、罰が当たった、という解釈をします。聖書を読むときに気をつけなければならないのは、すべての災いは、神の御手にあって、神の見許しの中で起こっているという霊的な現実を知ることと、それに対する解釈を区別することです。災いをすべて、神の裁きと捉えるのは大きな間違いです。なぜなら、黙示録のテーマは、終わりの時代には様々な災いが起こるけれども、それらすべてを神が支配しておられ、神はご自身を礼拝し続ける者の霊的な命を守り通すことができるということにあるからです。イエスご自身も、あなた方は、世にあっては患難があります、と不気味な断定をした上で、しかし、勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです、と最終的な勝利を保証してくださったからです。ヨハネ 16-33。災いの原因は、多くの場合、神の計り知れない計画の中で、私たちの目からは隠されています。しかし、そこで常に求められているのは、人間の知恵や力の限界を素直に認めて、創造主に立ち返り、主との交わりを第一として生きるということです。災いは避けられません。しかし、神は、どのような災いをも、益に変えることができます。災いを避けることよりも、いつでもどこでも神を慕い求めることこそが祝福の秘訣です。1、神である主が語られる。誰が予言しないでいられよう。3章1でアモスは、聞け、この言葉を、と訴えつつ、主がかつてイスラエルの民をエジプトでの奴隷状態から救い出したことを思い起こさせながら、イスラエルの子らよ。主、ヤハウェ、があなた方、すなわち私がエジプトの地から連れ上ったすべての氏族について言った、と語りかけます。その上で、2節では、それ以降に続く主の言葉の結論がまず、私は地上のすべての部族の中から、あなた方だけを選び出した。それゆえ、私はあなた方のすべての咎をあなた方に報いる、と記されます。選び出す、という言葉は厳密には、知った、と記され、この文章は原文ではまず最初に、あなた方だけを、私は知った、と記されています。主、ヤハウェ、がイスラエルの民を、恋したって。選ばれたのは、彼らが、すべての国々の民のうちで最も数が少なかったから、でした。申命記 7-7。そしてその目的は、彼らを守護自身にとっての、祭司の王国、聖なる国民、として、ご自身のことを世界に明かしするためでした。これは、私たち自身にもそのまま適用できる原則です。そして、恵みの選びと責任は表裏一体です。イエスも、すべて、多く与えられたものは多く求められ、多く任されたものは多く要求されます。ルカ 12-48、と言われるように、貴族の責任、ノブレス・オブリージュ、を忘れてはなりません。そして7つの文章で、私たちの世界にある原因結果の密接な関係を描きます。それぞれが原文では、次のような順番で描かれます。第一は、二人の者が一緒に歩いている、とは、彼らが、仲が良い、または、打ち合わせをした、結果であるということです。第二は、獅子、が、森の中で吠えているのは、獲物、があるから、第三は、若い獅子、が、ホラー穴から叫ぶのは何かを、捕らえたから、第四は、鳥、が、地の鳥網にかかるのは、罠がかけられたから、第五は、鳥網、が、地から跳ね上がる、のは何かを、捕らえたからだと描かれます。なお、第6番目、6節、は、それまでとは違って原文でも、町で角笛が鳴ったら、民は驚かないだろうか、と記されています。それは直接的な原因結果の関係を描くためです。そして、最後の第7番目では、町に災いが起これば、それは、主、ヤハウェ、が下されるのではないだろうか、と描かれます。それは、町の命運を守護自身が握っておられるということを語るためです。彼らは、イスラエルの神、主、ヤハウェ、がすべてのことを支配しておられるということを忘れて、他の神々を拝んでいました。それを告発するのが、この箇所の目的です。その上でアモスは、なぜなら、主、 ヤハウェはその計りごとをご自分のしもべ預言者たちに示さないでは何事もなさらないからと語ります。 3-7 これは主がイスラエルの罪を裁くにあたってその前に悔い改めの機会を与えようとしてモーセの時以来繰り返し預言者を通して語ってきたことを思い起こさせるためです。8節ではそれまでとは逆に原因から結果を見るという論理で獅子が吠える。誰が恐れないだろう。神である主が語られる。誰が預言しないでいられようと記されます。それはライオンの雄たけびを恐れるのが人間の必然であるのと同じように主ヤハウェが語ることを預言しないではいられないという意味です。それはまるで地震や津波の警報を耳にした者がそのことを他の人に伝えないではいられないというのと同じです。そしてアシュドでの宮殿とエジプトの地の宮殿に告げて言えと不思議な語りかけがあります。アシュドでとはイスラエルの南西の地中海岸のペリシテの中心都市ですが、アシュドでにとってもエジプトにとっても北からアッシリアが攻めてきた時にサマリアが防波堤になるからだと思われます。彼らはサマリアに起こることを見ることによって、その後、自分たちを襲う危険を知ることができました。それで、主は彼らに向かってサマリアに関して、サマリアの山々の上に集まり、そのうちの大恐慌と、その中の虐げを見よ。彼らは正しいことを行うことを知らない。主、ヤハウェ、の見告げ、彼らは自分たちの宮殿で、暴虐と暴行を重ねている、と語られます。3-9、10。11節で、主、ヤハウェ、は、サマリアの罪に対する裁きとして、アッシリア帝国を動かして襲わせることを、敵だ。この国を取り囲んでいる。彼はあなたの権威を地に落とし、あなたの宮殿はかすめ奪われる、と描きます。そして、12節は、主の言葉として、羊飼いが、おじしの口から、2本の足、あるいは耳たぶを取り返すように、サマリアに住んでいるイスラエルの子らは、神台の隅やダマスコの長い巣から、と共に、救い出される、と記されますが、これは羊飼いが、羊の死骸の一部を取り返して、それがオス獅子による被害であることを証明するように、イスラエルの子らは、昔使っていた豪華な家具の一部、と共に救い出される、という希望が語られます。これは神がイスラエルを完全に滅ぼし尽くしはしないという意味です。そして、主は13から15節で、ヤコブの家に証言せよ、と注意を促しながら、イスラエルに対する裁きを、第一に、彼らが勝手に作ったベテルの祭壇を徹底的に破壊するということ、第二には、冬の家と夏と家、とを住み分けるような贅沢な生活を滅ぼすということとして警告されます。これは、繁栄を誇っていた北王国イスラエルに対する裁きです。私たちも、神を忘れて自分たちの繁栄を誇っていると、同じような悲惨を味わうことになります。すべてを滅ぼすことができる全能の神を忘れて、儚い富に望みをかけてしまうことは恐ろしいことです。イスラエルの民は、モーセ以来の預言者たちを通して繰り返し、主の警告を聞き続けていながら、自業自得で災いを引き寄せてしまいました。すべてのことを原因結果で解釈することは危険ですが、目先の損得感情で生きるのか、それとも、いつでもどこでも、主のみ心を第一にして生きるのかということから生まれる因果関係は明確です。明確な主のみ心に反して、主の祝福を受けられるということはありえません。例えば、安息日を覚えて、これを聖なる日とせよ、出エジプト 20-8 という教えは、聖書の中で最もユニークな教えです。安息日の教えを破って、主の安息を体験することなど不可能であるというのは、明確な因果関係の中にあります。それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかった。四章の初めは三章と同じように、聞け。この言葉を、から始まります。1から3節ではサマリアの貴婦人たちに対する裁きが記されます。その最初は、サマリアの山にいるバシャンの雌牛ども、という呼びかけですが、それは彼女たちが死亡に満ちた、バシャンの雌牛、のように声太っていたことをあざけったものです。彼女らは弱い者たちを虐げ、貧しい者たちを迫害し、ながら、自分の主人たちに、向かって、アルコール依存症の女のように、 何か持ってきて飲ませよと言っていました。それに対し主ヤハウェはご自分の姓にかけて誓われながら、その日彼らはあなた方を釣り針にかけ、あなた方を最後の一人まで森にかけて引いていく。あなた方は皆城壁の破れ口からまっすぐ出ていき、ハルモンは投げ出されると言われます。最後の言葉はハルモンをヘルモンと読み替えて、ヘルモンに追いやられるフラシスコ解約と訳す場合もあります。とにかくこれはサマリアの貴婦人たちがアッシリアの奴隷として引っ張っていかれることを指しています。ベテルへ行って背け、ギルガルへ行ってますます背け、朝ごとに生贄を捧げ、三日ごとに十分の一の捧げ物を捧げよ。イスラエルの子ら、あなた方はそうすることを好んでいる。4、5節とは、北王国イスラエルの礼拝の場を神ご自身があざけって、皮肉を込めて言われた言葉です。彼らは神の好意を得ようとして熱心に生贄をはじめとする様々な捧げ物を捧げていますが、それがかえって、神を怒らせることになっていることを理解できずにいます。それで神は、彼らが早く行き着くところまで行って、行き詰まることを願われたのです。これはアルコール依存症の方に、なるべく早い、底つき体験、絶望を自覚することを願うようなものです。そして、6から11節では、最初の2回は神ご自身の、私はまた、という言葉とともに、5回にわたって神の裁きのみ技が描かれながら、それでもあなた方は私のもとに帰ってこなかった、という言葉が繰り返されています。第1は、私もまた、あなた方のあらゆる町で、あなた方の歯をきれいにしておき、あなた方のすべての場所で、パンに欠乏させた。それでも、あなた方は私のもとに帰ってこなかった、と、飢えても神のもとに帰らなかったという訴えです。第2は、私はまた、借り入れまでなお3ヶ月あるのに、あなた方には雨をとどめ、一つの町には雨を降らせ、他の町には雨を降らせなかった。一つの畑には雨が降り、雨の降らなかった他の畑は乾ききった。3の町は水を飲むために一つの町によろめいていったが、満ち足りることはなかった。それでも、あなた方は私のもとに帰ってこなかった。7、8節。と、干ばつの被害にあっても神を求めなかったことが非難されています。第3は、私は立ち枯れと黒穂病であなた方を打った。あなた方の果樹園とブドウ畑、イチジクの木とオリーブの木が増えても、噛みつくイナゴが食い荒らした。それでも、あなた方は私のもとに帰ってこなかった。9節、と、悲惨な病虫害の被害にあっても神に立ち返らなかったことが非難されます。第4は、私はエジプトにしたように、疫病をあなた方に送り、剣であなた方の若者たちを殺し、あなた方の馬を奪い去り、あなた方の陣営に悪臭を上がらせ、あなた方の花をつかせた。それでも、あなた方は私のもとに帰ってこなかった。10節、と疫病や戦争の中でも神に立ち返らなかったことが非難されます。そして、第5は、私はあなた方を覆した。神がソドムとゴモラを覆したように、あなた方は炎の中から取り出された燃え差しのようであった。それでも、あなた方は私のもとに帰ってこなかった。11節、と、神ご自身が町全部を滅ぼしたのに、神に立ち返らなかったことが非難されます。これはソドムとゴモラのように天からの火で焼き尽くしたというよりは、敵の攻撃で町を滅ぼし尽くすという意味だと思われます。そして、12節は上記の結論として、それゆえ、イスラエルよ、私はあなたにこうしよう。私はあなたにこのことをするから、イスラエル、あなたはあなたの神に合う備えをせよ、と告げられます。神に合う備え、とは、出エジプト19章11、15、17節にあるような、シナイ山に神が降りてこられることへの、備え、を思い起こさせる表現ですが、神は、今度は彼らの想像を超える形でご自身の栄光を表されるというのです。そして13節では神の栄光が人間のあらゆる想像を超えた偉大なものであることが、見よ。山々を作り、風を作り出し、人にその思いが何であるかを告げ、暁と暗闇を作り、地の高いところを歩まれる方、その名は万軍の神、主、ヤハウェ、と告げられます。 私たちは災いに遭わなければ、自分の行動を変えようという動機はなかなか働きません。災いをすべて神の罰と捉えるのは大きな誤りですが、それでも、神が私たちに災いを許す理由に、私たちが神に立ち返るのを待っておられるからという意味があります。災いが起きるのは、私たちの神が無力だからではありません。災いは神の御手の中で起きていると心から信じるなら、その時同時に、神は災いを支配し、それを益に変えられると信じられます。災いの中で、神の招きの声を聞くことができるものは幸いです。神に会う備えをせよ、という言葉は、最後の審判に対する備えとして理解することもできます。この世に地獄があるのに、どうして、来たるべき世界に地獄がないと言えよう、と言われることがありますが、確かにその通りです。災いの因果関係以前に、災いの中で、神に出会うことができないことこそ最大の悲劇なのです。3. 私を求めて生きよ、主、ヤハウェ、を求めて生きよ。五章の始めでは再び、聞け。この言葉を、という表現から始まり、イスラエルの家よ。私があなた方について哀歌を唱える、と続きます。そして、2節から17節は、興味深い構造になっています。まず第一に、2、3節と16、17節が対応し、イスラエルに対する哀歌として描かれます。そして第二に、4から6節と14、15節が対応し、イスラエルに悔い改めを迫っています。さらに、第三として7節と10から13節がイスラエルの具体的な罪が叱責されています。そして、第四に、これらの中心に、8、9節では、主の全能の力が賛美されています。第一に彼らを襲う悲劇が、乙女イスラエルは倒れて、二度と起き上がれない。彼女は己の地に投げ倒されて、これを起こしてくれる者もいない。イスラエルの家で、千人を出征させていた町には百人が残り、百人を出征させていた町には十人が残ろう、2、3節、と、彼らの人口が十分の一に激減することが予言されます。第二に、その恐怖をギリギリのところで避けることができるための勧めが、守護自身の言葉として、私を求めて生きよ。ベテルを求めるな、ギルガルに行くな。ギルガルは必ず捕らえ移され、ベテルは無に帰するからだ、五節、と、彼らが主の御心を退けて、勝手に作った礼拝の場が廃墟とされることを警告するともに、アモスの言葉として、主、ヤハウェ、を求めて生きよ。さもないと、主は火のように、ヨセフの家に激しく下り、これを焼き尽くし、ベテルのためにこれを消す者がいなくなる、と記されます。彼らは主が最初に示してくださった礼拝の原点に立ち返るべきなのです。ここでは、私を求めて生きよ、主、ヤハウェ、を求めて生きよ、と繰り返されます。神は私たちが、生きる、ことを望んでおられますが、そのために私たちのそばからまず、主を求める、ことが何よりも大切なのです。イエスご自身も、神の国とその義とをまず第一に求めなさい、マタイ6:33、と言われました。第三にイスラエルの罪が、彼らは公義を、義がよもぎに変え、正義を地に投げ捨てている、と、彼らが不当な裁判によって貧しい人を虐げ、弱肉強食の原則を国の中に持ち込んでいることが非難されます。第四として、神の全能のみ業が、スバル座やオリオン座を作り、暗黒を朝に変え、昼を暗い夜にし、海の水を呼んで、それを地の面に注ぐ方、その名は主、ヤハウェ。主は強いものを踏みにじり、要塞を破壊する、8、9節、と述べられます。私たちは、目の前の人間ではなく、すべてを支配する神を恐れて生きるべきなのです。そして、第三として簡潔に述べていたイスラエルの罪が、10、12節で、彼らは門で戒めを与えるものを憎み、正しく語るものを忌み嫌う。あなた方は貧しいものを踏みつけ、彼から小作料を取り立てている。あなた方は正しいものを嫌い、マイナイを取り、門で貧しいものを押しのける、と描かれます。門、とは、裁判がなされる場ですが、彼らは門で正義を語る者をどけ、門で不当な判決を下します。そしてそのようなことが続く中で、賢い者は沈黙を守る。 それは時代が悪いからだ、13節と、賢い者も沈黙を守らざるを得なくなり、町の大敗が進む様子が描かれます。そのような中では、キリン氏の家々を建てても、その中に住めない。美しいブドウ畑を作っても、その酒を飲めない、11節という、私たちの努力が報われない現実が広がり、経済が疲弊していく状況が進みます。そして、先の第二に対応する勧めとして、善を求めよ。悪を求めるな。そうすれば、あなた方は生き、あなた方が言うように、万軍の神、主、ヤハウェ、が、あなた方と共におられよう。悪を憎み、善を愛し、門で正しい裁きをせよ。万軍の神、主、ヤハウェ、は、もしや、ヨセフの残りのものを憐れまれるかもしれない、と描かれます。14-15節。これは今彼らが悔い改めて、善を求め、善を愛する、ようになるなら、最終的な滅亡は避けられるかもしれないという意味です。ヨセフの残りのもの、という表現に、イスラエルに対する神の裁きは避けられない段階に入っているものの、今、悔い改めるなら、一部の民は神の憐れみを受けて、滅亡を免れることができるという意味が込められています。私たちは、どんな絶望的な状況下でも、希望を持って神に立ち返ることができます。そして、先の第一の哀歌に対応する悲劇を予言する言葉として、16-17節では、主の言葉が、すべての広場に嘆きが起こり、すべての通りで、人々は、ああ、ああ、と言い、農夫を呼んできて泣かせ、泣き方を知っている者たちを呼んできて、嘆かせる。すべてのブドウ畑に嘆きが起こる。それは、私があなた方の中を通り過ぎるからだ、と描かれます。最後の言葉は、4-12節の、神に会う、ということを指していると思われます。イスラエルの民は、神に会う備えを怠ることによって、悲しみに打ちひしがれることになるというのです。主は、私たち一人一人に、私を求めて生きよ、と語りかけておられます。この不条理に満ちた世の中で、神のご支配を探し求めて、主を礼拝し続けるということは非常に困難なことです。サタンは常に、神を礼拝してもしなくても、お前の生活は変わりはしない、と、主を求めることの虚しさを語り続けます。しかし、イエスは、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。探しなさい、そうすれば見つかります。マタイ6-33、7-7、と言われました。それは、神への奉仕に励むということ以前に、空の鳥を見たり、野の花を観察して、そこにある神のご支配を見つけ出すようにという勧めでした。神はすべての災いをも支配しておられます。災いは、神がおられないとか、神が無能であるという印では決してありません。聖書の時代の災いは、予言されている通りに起きていますが、現代の災いの原因は、私たちには計り知れないことです。しかし、神を愛する者にとっては、すべての災いが益となり、あなた方の労苦は決して無駄にはならないということは、すべての信仰者にとって、常識中の常識なのです。ローマ8-28、第1コリント15-58。そして、聖書が語る罪とは、何よりも、神を慕い求めなくなることなのです。また、聖書が語る、善を求め、善を愛する、とは、パリサイ人のように義務を忠実に果たすということ以前に、あなたの身近なところで、悩み苦しんでいる人に、どのような気持ちで接しているかという心の姿勢を問うことなのです。神の憐れみを知り、神の憐れみに応答して生きることこそが、信仰生活のすべてです。